皆さんこんにちは、それではですね、今回は前回 の第13回に続いて第14回の論述の、回答事例ですねについて解説をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回はですね、実際の論述の筑後録ですね、これを、読みながらですね、まずどういうふうにこう考えをまとめていくかっていうところをですね、流れに沿ってやってみたいと思います。それではですね、まず筑後録ですね、こちらを読みながらまた都度ですね、説明を加えていきたいと思います。まずですね、今日はどのようなご相談でしょうかに対して、クライアントがですね、教師になるつもりで頑張ってきたのですが、最近になっていいのかなと思うようになってきて、点点点ですね。前回のですね、13回と同じように、最初のクライアントのですね、どのような相談でしょうかってことに対して、ストレートにですね、こういうことで困ってますとか、悩んでますっていう、まあ、記述ではなくなってるんですね。はい。まあ、点点点と。それでいいのかなと思うようになってですから、まあ、ある意味では教師になることについて、まあ、迷っているっていうことは言えますね。はい。それに対してキャリアコンサルタントが、そうですか、まあ、それでいいのかなということですが、もう少し詳しく話を聞かせていただけますか。はい。で、クライアントが、はい、もともと数学が得意だし、好きだったので、大学は数学科に進みました。中学とか高校の時は友人から、友人のわからないところを教えてあげたりということが多かったのですが、教えるのがうまいから数学の先生になればいいんじゃないかと言われたりして、卒業したら数学の教師になるのがいいのかなと思うようになりましたと。まあ、教職課程の、科目を履修すると授業が多くなって大変だなと思ったんですけれども、ちょうど仲のいい友達も、教職を取るっていうし、僕もそうすることにして結構真面目に頑張ってきたつもりですと。はい。ここのね、クライアントが説明している、まあ、経緯ですね。で、ここについてどうですか、皆さん、ここまででですね、まあ、だいぶいろいろ感じるところがあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、なんで数学の教師になることを、まあ、目指したかとか、きっかけ、うん、これについてはですね、まあ、ある意味では当然というか、まあ、自然な感じですよね。まあ、友達から、まあ、教えるのがうまいと、うん、先生になるのいいんじゃないかと、まあ、だんだんそういうことによって、まあ、自分でもそういう気持ちになってきた、うん、まあ、ここはきっかけですから、これはこれでいいと思いますけどね。で、一つね、ここで一番その、まあ、気になることは、で、まあ、数学の教師になるのがいいのかなと思う反面ですね、教職課程の科目を履修すると、まあ、授業が多くなって大変だなと、うん、なんか本当にやりたいことが明確に持ててるのかなっていう気がしますよね。まあ、教師になることを考えながら、まあ、勉強するのも大変だなと。だけれども、その一方でですね、今度は、まあ、友人ですねがやっぱり教職を取るというので、僕もそうすることにしてっていうので、まあ、結構ですね、人のあれに流されると言いますかね、人の影響を受けやすい、まあ、自主性がその分、まあ、薄いということがね、ここで感じ取れますね。うん、で結構真面目に頑張ってきたつもりですと。うん、まあ、真面目に頑張ってつもり、まあ、これはこれでいいかなと思うんですけど、でキャリアコンサルタントがこれまで数学の教師を目指して頑張ってきたんですねと。 そうですね。でも教員も狭き門で、教員免許を取っても採用試験に受かるとは限らないし、だったら最初から一般企業を第一志望にして就職活動をした方がいいのかなと思ったりして、ここですね。はい。どうですか？ここでだいぶ皆さんですね、これを読んで、ここではだいぶこう感じるところあると思うんですね。まずね、この中でキャリアコンサルタントというか、一般的にって言ってもいいと思うんですけど、ご本人ですね、相談者自身が言動というか、考えだったりね、言っていること、これちょっとおかしいなというとこですね。まずこれをしっかりとね、抑えておくことが大事です。はい。まずね、最初はそれを整理するっていうのは、全体を読み通して、でそこでまとめていくことが大事ですから、まずおかしな点をこうチェックしていくってことですね。でここではですね、一番おかしいというのは、教員も狭き門で、ここまではいいかなと思うんですけど、この教員免許を取っても採用試験に受かるとは限らないし、だったら最初から一般企業を第一志望にしてですね。ここですね。もちろんね、この教員免許を取っても採用試験に受かるとは限らない。これはある意味では、当然というか、実際にそういう現実がある。ですよね。で、この一番おかしいのはその次ですよ。だったら、最初から一般企業を第一志望にして、ということで、一般企業の就職、で、こちらもいいかなと思うということで、180度ですね、考えを、ここでこう違う反対の考えに触れてるっていうところですね。で、まずね、この教員免許を取っても職員になるのは難しい。だったらよりその試験に受かるようにどうしたらいいかとかですね。もう一方では、じゃあ一般企業だって簡単っていうわけではなくてね、やっぱり志望のところに行こうと思ったら難しいわけですよね。全くそこをですね、無視してというか、一般企業があたかもすごく簡単なように、言っている、考えている。一方で教員試験というのがね、難しいっていうだけでですね、もうそれはね、諦めてもいいかなっていうような、非常にこう極端な考え方とですね、それから就職のこう現状というか、就職市場に関して、特に一般企業に関しての、認識っていうのがね、非常にこう欠けているんじゃないかな、知識とか認識がないのかなっていうことと、教員に関して言うと、もう一つここで見えてくるのは、このクライアント側のネガティブ思考ですよね。ちょっと悪いことがあると、それはダメだというようなですね、すごいこう極端なネガティブ思考があるなっていうところですね。それで、キャリアコンサルタントがそうですか、採用試験に受からないのではないかという不安なのですね。で、それに対して、クライアントがさらに続けて何を言ってるかっていうとですね、友人から聞いたんですけれども、彼の知り合いが何回も採用試験に落ちて、その間は塾の講師のアルバイトをしていたけれど、結局教師は諦めて学習塾の正社員になったそうですと。でも塾も少子化で最近は経営が厳しいらしくて、結局失業したとか、そんな話を聞くと、教師を目指すのはリスクが高いと思うんですと。はい。ここはどうですか、皆さん。はい。まずね、ここもまた友人から聞いた話ですよね。このクライアントはね、人から聞いたことにすごく、影響を受けやすいんですけどね。で、ここで出ている、教師を目指して結局は失業したっていう話ですよね。実際にこういう話っていうのはある話ですね。 ですけども、まあある意味ではその教師を目指してね、まあ、うまくいかなかったっていう、まあ、失敗をした一つの典型的な話だと思います。ですけどこれもね、まあ、教師だけに限らず、まあ、どういう職業仕事であっても、まあ、それを目指してうまくいかなかったっていう、まあ、悪い話は当然あるわけですね。また逆にいい話もあるわけですよね。まあ、すごくそれを目指してその仕事について本当にいい仕事ができてるっていうね、まあ、当然世の中いい話悪い話両方あるわけです。ですけどもこのクライアントの場合にはこの一つの、まあ、極端な悪い話を聞いてそれで結局どういうふうに考えたかっていうとそんな話を聞くと教師を目指すのはリスクが高いと思うんですと。ここですね。ここが明らかにおかしいですよね。それこの話は一つの、まあ、悪い話である悪い話の実、まあ、例であると、イコール教師がリスクが高いということとはイコールではないんですね。そんなこと言ったらどんな、まあ、職業だって、まあ、リスクが高いっていうことはね言えますからね。で、まあ、ここが明らかに、ね、これおかしいなと。まあ、この根底にあるところはですねその前 の, 言ってることってやっぱり通じてるっていうかまあ、すごくこう影響されやすいっていうこととネガティブ思考ということと、まあ、極端なねこう結論というかねに持ってっちゃう、まあ、この3つのね問題がここでも出てますね。でそれに対してキャリアコンサルタントが、まあ、結局教師にはなれず失業してしまったという方の話を聞いて教師を目指すことはリスクが高いと思うんですね。まあ、ここのね論述の中でキャリアコンサルタントが言ってるのはほとんど前半というか途中まではねクライアントの言っていることのまた言い伝えとか確認っていうことですね。ですからそんなにこれはキャリアコンサルタントはねこの論述の中では、まあ、主役ではないんですね。あくまでも主役はクライアントですからね。でそれに対してこのクライアントの5番ですね、その教師にはなれず結局失業なんてひどい話ですよね。それに自分は確かに教えるのはうまいと思うんですけども教師となるとまた大変だと思うし自信もないというかだったら数学を活かせる仕事がした方がいいのかなとかですね。このねクライアントのこの5番のとこの言ってることとねその前にクライアントが言ったクライアントの3番で言ったことってねまあ言ってる内容は違うんですけれどもかなりこう考えとかね発想は同じですね。なぜかっていうとそのクライアントの5番に戻りますけれどもまあ今のねそのまあ教師になれず失業したってまあ一つのまあ悪い話ですね。これにすごく影響されてまあ本当に教師はまあなんてリスクが高いとまあこういうふうにこう思い込んでですね。で一方ではね自分は確かに教えるのはうまいと思うって言ってるんですね。ね、やっぱり自分のまあ誰でもそうですけどもやっぱり自分のやっぱり得意なこと人より優れていることまあそこをいかにですねやっぱり仕事でも生かすかということはすごく大事な要素ですよね。でこの場合にその自分でも教えることはうまいと思うと言いながら教師となるとまた大変だしと実際にですねまあ教師その何事もそうですけど仕事となるとね趣味とか遊びではないから当然大変なことってのはあるわけですよね。ね。でそれをですね教師となるとまた大変だと思ってまあ、ここがすごくネガティブですよね。ある意味では、なんかこう、仕事に対する 理解とか認識も足らないのかもしれないですね。そして自信もないという、それで自信がなくなってる。だからまあここはネガティブですね。だったら学数学を生かせる仕事をした方がいいのかなと。ここですね。このだったらとかね、さっきのこのクライアントの3番も同じような、だったら、そう、クライアントのね3番でも、だったら最初からって、この人のね口癖というか思考が、極端にこう考えが触れる時の言い方ですよね。だったらでね、この数学を生かせる仕事をした方がいいのかなとね、ここね、皆さんどうですか、数学を生かせる仕事って何だと思います？一つはね、数学の先生ですよね。今その数学を生かせる数学の先生を、まあ全くねこう横に置いて、だったら数学を生かせる仕事、一般企業で数学を生かせるとかね、極めてなんかこうかなり専門的な仕事ですよね。まあそんな仕事がね、まず数も多くないし、逆に数学の先生よりももっと狭き門とも言えますよね。そんなことを全くまあ無視してというか、認識がなくてね、数学を知らせる仕事をできた方がいいのかなと。でここでもまたね、さっきと同じようなこの人の問題点っていうのがね浮き彫りになってきてますね。でクライアント、キャリアコンサルタントの6番でね、でそれで数学を生かせるような一般企業を第一志望にして就職活動した方がいいのではないかと思うということなんですね、ということで言ってますね。はい。でも、でるクライアントの6番。でもせっかくここまで頑張って、これまで、授業も取ってきたのに、本当に教師を諦めてしまっていいのかな、とも思うんですね。友達、友人の中には、教員採用試験と一般企業両方を受けてる人だって、受けるつもりだってっていう人もいるしっていうことですね。それでいてね、このクライアントの6もまたね、やっぱりだからこのさらにこう輪をかけて、この人の特徴って優柔不断っていうんですかね、やっぱりしっかりした自分のこう考え信念を持てていないんで、一つのことを言いながら次には今度反対のことを言うわけですよね。せっかくここまで頑張ってきて授業も取ったのに、本当に諦めていいのかなっていうことでまた迷う、悩むって感じですね。で迷う、悩んだ時に影響されるのが人の言葉なんですね。で友人の中には今度は教員ね、採用試験と一般企業、まあ二股で受ける人つもりだっていう人もいるしって考えると、やっぱりそれにも影響されて、あ、二股もいいのかなっていう感じですよね。でキャリアコンサルタントがそうすると、一般企業に絞るのか、教員採用試験と一般企業の両方の就職活動をするのかで迷ってらっしゃるということでしょうか、ということで、今日のね相談内容をまあここで確認しているようなもんですよね。要はこれで、迷って、それで相談に来たということですか。で それに対して、そうですね、なんかいろいろ考えるとわからなくなってしまって、どうしたらいいものなのでしょうかってことですね。でまあクライアントの7番でね、そうですねって言ってることは、今クライアント、キャリアコンサルタントの7番で言ったね、こういう今日は問題、ご相談なんですかっていうことを一応こう認めてるわけですからね。で最近のね論述の特徴とすると、クライアントの問題を我々と前半でストレートには言わなくて、最初はまあなんかこうちょっとね、点というような感じで、最後にそれをまあもう一度明確にしてるっていう傾向がありますからね、一応最後まで読む必要があります。でやっぱりね、こうすると相談者の問題っていうのは、一言で言うと、その一般企業への就職活動に絞るのか、教員と一般企業のね まあどちらっていうか両方の就職活動をするのかで迷って相談に来た。まあ迷ってるってことが問題ですね。はい。ではね、今度はじゃあこれを、論述の回答にこうね書くっていうので、一つですね、今そこに回答例っていう形で、はい、サンプルを載せています。でそれを見ながらね、やっぱりこう解説をしていきたいと思います。で問1ですね。でここに皆さん見ていただける赤、ちょっと赤字で書いてあります。問1の答えですね。教師になるつもりで頑張ってきたが、まあ、教員も狭き門で採用試験に受かるとも限らないし、まあ、教師を目指すのはリスクが高いと思うと。教師で教えることにも自信がない状態で、一般企業第一志望にしようかと思うが、いろいろ考えると就職活動、就活がわからなくなって、まあ、困っている、まあ、もしくは迷ってるって感じですね。はい。まあまずね、この中で一番最後の文章のところ、ここがこの一番大事な相談者の問題。この回答例で言うと、いろいろ、まあ一般企業を第一志望にしようかと思うが、まあその前に教師ということを書いてありますけどね、まあいろいろ考えると就活がわからなくなって困っていると。で、まあでここのこれは最後にね、クライアントの7番で言ってる言葉をですね、できるだけそのまま拾って、まあこの両方で考えると、まあどうしたらいいかわからないって言ってもいいかもしれませんね。クライアントの7番でどうしたらいいのでしょうかとかって言ってる。それからキャリアコンサルタントの7番で言うと、迷ってらっしゃるっていうことでしょうかっていうことで言ってるから、まあ、どっちの言葉でもいいし、まあ、両方をある程度まとめて、まあ、困ってるって言ってもいいと思います。で、この特に問1はね、前回もお話したように、まあ、こう3行あるんですけども、まあ、最後の行ですね。3行目にはしっかり、要はこれで困ってるんだとか迷ってるんだとか、クライアントが自分で言ってることね、まあ、これをしっかり書いて締めくくるっていうことです。で、まあ、行数でいうと1行目2行目っていうのはそこに至るまでの、まあ、経緯とか理由、これはクライアント自身が言っている言葉を、まあ、要約して、こうこうこうこうこういうことで迷ってるんだとかね、困ってるんだっていうふうにまとめればいいと思います。ですからね、ここはまあ書き方はね、若干いろいろ変わると思いますけれども、まあここのポイントさえ押さえていただければね、まあ、そんなにこうね外れるっていうことはないんですね。で問題はですね、問2からですね、これ毎回改めて読んでも、問2の問題っていうのですね、はい、よいしょ。問いに、キャリアコンサルタントとしてあなたが考える相談者の問題は何かを記述せよ。そうですね。これはね、相談者が自分自身では気がついていない。でも、キャリアコンサルタントとしてのあなたとして見ると、このキャリアコンス、総クライアントの問題を解決するために、まあ、それを邪魔している、ね。その癌に、癌になってるってちょっと大げさでね。それを障害となっている相談者の問題は何だろうかっていうところ。まあ、そこをどういうふうにこう見立てるかっていうことですね。これね、今までこの論述筑後を読みながら何回も言いましたけど、この人の、まあ何ていうのかな、人に影響されやすい。これいい面も悪い面もあるんですけどね。とかね。それから、ネガティブですね。極端な一面だけを見て、ネガティブに考えてしまうとかね。それから知らないことに関してはすごくいいんじゃないかなっていう、その楽観的、もしくはあまり知らない、就職活動を知らないっていうことね。それと、結局優柔不断というか、結局自分の軸がないから、また 堂々巡りをして、またこう、迷いのですね渦に入ってしまう、こんなような問題ありましたよね。でこの辺をね、どういうふうにここにまとめるかなんですけども、まずこのね、この今回の問題でクライアントの相談ですね、このケースの場合にはやっぱり明らかにこのクライアント自身のですね、問題って割とこれはっきり出てますよね、うん、もちろんねこの、ここで取り上げるのはクライアントが自ら自分をから影響するっていうか直せる問題を取り上げないとねいけないわけなんですよね、うん、環境をの問題をこう取り上げるのではないんですね。でここであの回答例ですね、これちょっと見てみましょうかね。はい。で一つはね、教員へのマイナス思考と一般企業への安易な考えが混在していると、うん、まあ教員へのまあネガティブ、うん、混在していると。でその根拠として、教員の就職に懐疑的な反面、一般企業も難しい点に気がついていないと。だから2番目はね、教員を目指して失敗した一例で教員はリスクが高いと考えていると。3番目は教師は大変と思い込み、得意なね教えることまで自信を失っている。これありましたよね、仕事となると教師も大変だしと、って言ってせっかく自分の教えること得意なことをまあちょっとね封印しちゃってるってことありましたよね。でここでのね回答の書き方っていうのは、最初にちょっと結論というかね、何が問題か、これはすごく教員へのこう、うん、これ、ね、マイナスネガティブ思考とも言えないですよね。これ教員っていうのはまあなりたいという思う反面、そのリスク一部のね悪い事例だけを見てすごくネガティブ思考に陥ってるって感じですかね。ちょっとだからこの回答もね、マイナス思考とだけ言ってるのもちょっと表現があまり良くないかもしれないですね。あと一般企業、まあ一般企業への安易な考え、そうですね。もしくはね、就職活動自身へのまああの、理解とかね、現実の理解度不足ですよね、うん、それとまあこの中でやっぱり一つ足らないのは、その中でですね、自分自身の人の話に影響されやすく、やっぱり自分として自信を持てる軸がしっかりしてないってことですね。はい。でちょっとその辺のことをこの中にまとめるっていうことは大事だと思います。で、じゃあ回答例をね、見てみましょうね。で、問い3ですよね。じゃあ何を目標に置くかっていうとこですね。ここに書いてあるのは、クライアントの適性を再認識し、就職活動に迷わず取り組める状態へ支援すると。うん。ここでね、この目標っていうのは、ね、この、問いにありますように、あなたは上の2つの問題ですねを合わせて相談者を支援するためにどこに目標を置いてね、これあなたがどこに目標を置いてですよ。でどういうことを実施したいかっていうのを書きなさいってことなんでね、うん、あなたがどこに置いてっていうことなので、まあこの目標はいいんじゃないですかね。まずね、クライアントの適性があるわけなんですから、これをもう再認識して、で、就職活動にまあ迷わずというか、自信を持って取り組める状態を支援する。うん、ということですね。これね、じゃあ一般企業がいいのか、教員がいいのかっていうのは、これはまた別問題なんですね。これを教員になるように支援するとかね、一般企業に進めるように支援するっていうのは、勝手にこれはキャリアコンサルタントがこの段階で決めてはいけないですからね。で、この回答例で言うと、これ3行ね、目標、それから 具体的方策って、これ全部でね9行、まあ、ラインが引いてあるんですね。でそのうち目標で3行、それから具体的方策で、6行って感じですね。はい。で、この例で言うと、目標についてはそのために教員へのマイナス思考と一般企業の安易な考えに自ら気がつき正しい判断ができることを第一の目標においてそれを支援すると。うん、まあこれは目標に置いたことをもう少しこう噛み砕いて、まあ、言っているってことですね。うん、まあ大筋ではいいと思うんですね。はい。じゃあこの具体的な方策で、次の通り5つの方策を順に具体的に進めるっていうことを最初に書いて、1から5番っていう形で各ステップを書いてますね。うん、でこれは一つのこの回答の、まあ、書き方です。この具体的方策っていうのをですね、こういうふうに書かないでずっと文章でこうずっと書いていくっていう方法もあるんですけれども、まあなかなかね文章力がその場合にはこう必要とされるので、自信のある方はね、こう一つの文章で書くのはいいと思います。でもその場合にはこう具体性がねちゃんと現れているのかとかですね、要は何が言ってるのかよくわからないとか、そういう危険性がありますから、この箇条書きにするっていうのは、まず一つは具体性っていう意味ではね、広く具体的になるっていうことと、それから、まあ、一行一行書いていくので、そこで何を言おうとしているかっていうのは割合と分かりやすいってことですね。と同時にですね、もう一つはこの方策として自分の中でもですね、頭を整理するっていう意味でも整理しやすいんで、まずはね皆さん、こういう方法を具体的にできるようにまず身につけてみてください。はい。まあケースによってはね、これやっぱり与えられたこの問題によってはもうちょっと一つのことをですね集中的に書く、まあいろいろなことがあるんで、絶対的にねこの方法が一番常にいいんですと言ってるわけではないんです。でも基本の形とすれば、まあこれは一つのいい方法です。でですね、この、1から5まで具体的な方策が書いてあるんですね。でこれはね他のケースにもすごく参考になると思うので、皆さんもね、でまず1番目っていうのはですね、ここに書いてあるのはね、クライアントがキャリアコンサルタントの、まあ、話に十分に耳を傾けるようにですね、クライアントを十分評価することで信頼感を強めると、まあ、これ何を言わんとしてるかっていうと、このクライアントの、ごめんなさい、キャリアコンサルタントの設定した目標、これにですね持っていくための具体的な方策ですよね。で一言で言うと、この今回のケースっていうのはですね、このクライアントのこのマイナス思考というかネガティブ思考とか、もしくはその認知の歪みですねとかですね、それからやっぱり信念というか自信のなさ、これをある意味ではこう変えさせるために、その気がつかせるっていうことが大事なんですね。でこれ何でもそうですけども、まあ、キャリアコンサルタントというのは、結局はですね、クライアントに自らの、まあ、内在している問題 に気がつかせるっていうことですから、そのためにはね、キャリアコンサルタントの言ってること、これを、ね、に聞く耳がないとね、反発的だったらもうね、初めからそれが進まないんで、あえてこの1番ではですね、まず、信頼関係をね、高めるんだよと。まあ、そのためにはね、評価するとかちゃんと評価してあげて、そういうことが大事だよっていうことが一番で言ってますね。で、2番目にですね、このマイナス面だけではなく、大学先輩や大学のキャリア先輩から、教員就職のプラスの面を聞かせると。これ今の筑後で言うとね、教師の一番なんか悪い ね、就職活動で悪い例を見て思い込んでますよね。ね、ですから、まあこれ先輩とかね、例えば大学のキャリアセンターから、もっとね、教員就職で、いや、こんなにうまくいったケースあるよとかね、いや、こんなにこういうやりがいのね、ケースあるよっていうようなプラスの話をまずね、じゃあ聞いてもらうとか聞かせるってことですね。それを仕向けるってことですね。このいいところはね、このクライアントはすごく人の話に影響されやすいんですよね。だから、そっちの話を聞けば、あ、そうなんだと。教員ってそんなにね、うん、まあ、リスクばっかりじゃなくて、やっぱり、うん、いい仕事だし、頑張ればそういうのにつけるんだなと。あ、そういう例もいろいろあるじゃないか。っていうふうにね、まあ、気持ちを、だからある意味では自分の持っている考えを変えさせるための具体的な方策ですね。で、3番目にね、同じく先輩や大学のキャリアセンターを通じて、まあ、一般企業の就職の厳しさを知らしめると。うん。まあ、これちょうどその2番の逆ですね。うん。今度は逆に、この人は、まあ、就職活動全般についてとかね、それ特に一般企業、多分今までは、教職っていう形で考えてきたからね、あんまり一般企業については、知らないと思うんですね。うん。で、その辺のところの、情報を提供する、もしくは、本当にそっちも厳しいんですよね。うん。それを、逆に聞いて知ってもらうと。そうすると、この人は、まあ、影響されやすいというか、まあ、よく言えば、そういう情報を素直に受け入れやすいんでね。うん、あ、一般企業も安易に考えてもダメなんだなってこともわかると思います。それで4番目に、で、今までの上の方策で得たね、こう情報ありますよね。うん。で、教員と一般企業の就職のその、まあメリット、デメリット。まあこれをね、まあマトリックスというかこういう比較表にまとめて比較検討させる。まあ、それをね、支援するってことなんですけど、まあ、これは非常に具体的にいいことですよね。で、その上で5番目っていうのは、その比較検討の結果、やっぱりどの方向が自分の適性に合ってるのかをね、自分で判断できるように、まあ、支援をするってことですね。うん。勝手にキャリアコンサルタントがね、こっちがいいとか悪いとか、無理やりに仕向けるわけではないんですね。最終的にはご本人が自分で、まあ、納得とか自信を持ってこの方向でやっていこうっていうふうに、まあ、自立した考えを持ってできること、まあ、ここにを支援するってことが一番大事なことだと思います。ということでですね、ここに書いた回答例、非常にですね、コンパクトにまとめている。それからこの書いた回答例では、まあ、皆さんもすぐにですね、参考にして、応用できるようなですね、基本の型に近い形で書いてるっていう意味ではいいと思います。はい。で、あとね、今私が、逐語、それから解説した内容、まあ、これを十分参考にしてですね、まあ、回答方法はね、正解が、これが正解が一つありますっていうわけではありませんので、はい。自分でまた、過去問とかね、書いてみて、必要であればね、またいろいろ個人指導等でですね、添削、個人指導ってできますからね、頑張っていただきたいと思います。それではね、14回の論述の、回答事例の、まあ、説明ですね、というのはこれで終わりたいと思います。